ただいま新約聖書のマルコによる福音書15章の40節から47節までをご一緒にお聞きいたしました。でその始まりのところ40節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。また婦人たちも遠くから見守っていた。その中にはマグダラのマリア、小ヤコブとヨセの母マリア、そしてサロメがいた。十字架上にイエス様がお亡くなりになった後、福音書の眼差しというのはどういうわけか女性のお弟子さんたちに注がれてまいります。十字架の時、ガリラヤから従ってきた女性の弟子たちは遠くからその十字架を見守っていたのだとここに語られています。で私たちが今使っているこの新共同訳聖書では、ところどころに込み出しが付けられるようになっていまして、そして今日聞いているこの40節と41節は前のイエス様の十字架の死の出来事とひとまとまりになって、塊になっています。ご覧になっている通りですけれども、ですから私たちがですね、ついぼんやりと聖書を読んでしまうときには、この40節41節っていうのはイエス様の十字架の死の出来事の一番終わりのところ、結びなんだろうな、多分私たちはそんなふうに思いながらここを読んでしまうのではないか、そう思います。しかしちょっとここに語られていることを立ち止まって考える必要はないのだろうか、ここを聞くたんびにそんなふうに思うのです。婦人たちの様子を語る40節41節というのは、果たして本当にイエス様の十字架のあがないの出来事の一番結びのところなんだろうか、でもし結びであるのだったらどういう意味で結びなんだろうか、そう考えてしまうんですね。この前のところを見るとですね、37節のところでまずイエス様が息を引き取られるんです。そして38節になりますと、神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けたっていうことが語られます。でこの神殿の垂れ幕というのはですね、当時のエルサレム神殿の一番奥まった部屋、至聖所と呼ばれる部屋がありましたけれども、その至聖所とそれからその前の部屋の聖所という部屋をですね、隔てていた、そういう垂れ幕です。そしてその垂れ幕というのは1年に1度杉越の祭りの時にユダヤの大祭司がですね、聖所から至聖所に入ってイスラエルの民全体のための備え物、捧げ物を捧げた、そういう場所です。でそこにある垂れ幕が真っ二つに裂けたんです。でどうしてか、それはイエス様の十字架の犠牲というですね、今まで大祭司は毎年毎年犠牲を捧げないといけない不完全な犠牲を捧げていたんですけれども、イエス様がご自身の清らかなお体をですね、一回限りの犠牲として捧げてくださったために、もはやこれからは年ごとに犠牲を捧げる必要はなくなった。そしてまた、今まではですね、大祭司だけがその至聖所に入って神様の前に出ることが許されていたんですけれども、今からはイエスも信じる者は誰もがですね、神様の前に進み入れて礼拝を捧げるようになる。したがって聖所の垂れ幕が真っ二つに裂けて落ちた。そして今からは誰もがですね、イエスも信じるならば神様の前に出て礼拝するようになるんだ。でそのことを表すようにして、あの神殿の幕が裂けた、垂れ幕が裂けたというふうに言われたわけです。そしてそういう幕が裂けるという出来事がありまして、39節に行きますと、百人隊長がですね、イエス様が息を引き取られた様子を見ていて、本当にこの人は神の子だったと言った。まあ最高の信仰告白がここに出てくるわけです。これで終わりではないだろうか、そんなふうに思えてならないんです。この百人隊長の言葉をもって一旦イエス様の十字架の出来事というのは閉じられているんじゃないだろうか。 で今日はわざとですね、この40節41節を後ろにつなげて、まあ聖書を読んでいただきました。ですから、人によってはもしかするとなんでこういう聞き方で、聖書を選んだかなって思った方いらっしゃるかもしれませんが、それは今申し上げたようなことがあるからなんです。でこの後ですね、このマルコによる福音書の結びのところ、15章の40節から16章にかけてのところというのはですね、婦人の弟子たちの眼差しを通して書かれていくようなところがあります。今日の最初のところ40節、さっき、繰り返し聞いたところにはですね、また婦人たちも遠くから見守っていたというふうに、遠くから見てたということが語られているわけです。そしてこの遠くから見てたというのは後でもう一度考えますけれども、おそらくはですね、この婦人の弟子たちの信仰の状態を表しているのだろうと思います。で今日読んだ一番最後のところ、47節のところにも実は婦人の弟子たちの眼差しが出てきます。こんなふうに出てきます。47節ですが、マグダラのマリアとヨセの母マリアとはイエスの遺体を納めた場所を見つめていた。でここでもやっぱり見るってことが語られるわけです。でこの終わりのところではですね、2人の婦人の弟子たちがイエス様の遺体を納めた場所、お墓の中を見つめてたというんですが、これは納めた場所を見てたといってもですね、イエス様の亡骸が安置してあるその段がきれいだなとか立派だなとか、そういうふうに見てたんではないと思います。そうではなくて、あくまでもこれはお墓の中に納められてたイエス様その方を眺めていたということだろうと思います。でしかし彼女たちが見つめているものというのはイエス様のご遺体なわけです。そして死んでいる体に目を注いでも希望はそこから生まれない、慰めはそこから生まれなくて、本当に哀戚の念とか辛い思いばっかりが浮かんできてしまう。で本当はこの婦人の弟子たちはもっと別のものに目を開かれなきゃいけなかったんです。だけれども今死の出来事が起こって本当にそれが激しかったもんですから、そこから離れることができないこのお弟子さんたちの姿がここに語られているわけです。そして、そういうふうにその死の出来事の中にすっかり閉ざされてしまっているために、この15章を通じてですね、この婦人の弟子たちのありさまというのは憂鬱なものにならざるを得ない、ものすごく憂鬱の中にこの15章では閉ざされています。そして次の日曜日に改めて聞くことになりますが、16章に行きますと、実は婦人たちはですね、別のものを見せられるようになります。それは墓の中に天使が待っていた。でその天使との出会い、そして天使から言葉を聞かされて、本当に見るべきものを示されて、それによってこの婦人の弟子たちは変えられていく。この眼差しの出来事の最後に語られるのは16章の7節の言葉です。こんなふうに天使が言います。さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい、あの方はあなた方より先にガリラへ行かれる、かねて言われた通りそこでお目にかかれると。あなた方は亡くなった死体ではなくてもう一つ別の種にお目にかかることになるのだ、そういうふうに聞かされて、もともとのマルコによる福音書、一番古いマルコによる福音書は閉じられていくわけです。よみがえりの主に出会う、それがあなた方の本当に目を注ぐべきものだ、そういうふうに教えられていくんです。そしてその主にお目にかかるためにはですね、今あなた方が捕らえられているイエス様のご遺体に目を注いでいるだけではダメだ、そうではなくて御使いであるこの私の言葉を信じてあなた方の身をガリラまで持ち運んでいくように、そう教えられるわけです。そうすればあなた方は亡骸でもないし亡霊でもない、本当のよみがえりの主とお目にかかる日がやってくる、そう告げられていきます。ですからそんなふうにですね、この女性の婦人のお弟子さんたちのこう身に起こっていること、眼差しの出来事を拾って考えますとですね、この15章の40節と41節というのはおそらく 十字架の結びではなくてですね、十字架の出来事で本当にこの方は神の子だったっていう告白の後にですね、新しい単元が始まってるんです。女性のお弟子さんたちに光が当てられながら、そこでイエス様の復活というのがどういうふうに人間に受け止められていくのかということが語られている。でそんなふうに思って、今日は40節と41節を後ろにつないで、読んでいただきました。少し前置きが長くなりましたけれども、そんなふうなこう全体の見通しを大雑把につけた上で、今日の箇所に語られている事柄に聞き入ってみたいと思うわけです。先ほどの40節の初めにこう書かれていました。また婦人たちも遠くから見守っていた。で、ここにわざわざです。遠くから見守っていた。そう言われてるんです。なんでわざわざ遠くからと言われてるんでしょうか。十字架の処刑というのはよく知られているように、晒し者にする刑罰です。処刑で命を奪うんですけれども、例えばユダヤの一般的な処刑である石打ちというのはですね、木から人間を吊るしてその人に石をぶつけてですね、打ちどころが悪ければ即死をする、即死がするような石がですね、次々にぶつけられていく、そういう刑罰ですから命は一瞬に奪われます。十字架はそうじゃないわけです。十字架は、十字架の木に打ちつけられたまま、大抵ならですね、2日とか3日とか、そこで生きていて裸にされて、晒し者にされていく。ですから十字架の刑罰というのは実は処刑の中でも最も悪い刑罰だというふうによく言われるわけです。最もむごい、そういう刑罰であるというふうに言われるわけです。これ見せ物になるという前提ですから、あんまり十字架のそばまでですね、群衆が近寄ってしまってはまずいわけです。見せ物といってもうんと近づいて触れられるほどまで近づいてしまったらですね、何日も何日もこう、その刑罰を維持できるということができませんから、万兵が周りについて、そして遠くから、群衆はそれを遠巻きに見るというふうになります。十字架の様子を見るというのはもともと遠くから眺めるものなんです。それなのにどうしてここでわざわざですね、婦人の弟子たちが遠くから見守っていたというふうに言われるのか。おそらくこれはです。この婦人の弟子たちが十字架にかかっているイエス様の姿を見てですね、本当に恐ろしかったためだろうと思います。恐ろしくて恐ろしくてですね、主のもとに近づくことができなかった。もちろん距離はあるわけですけれども、それ以上にですね、まあ、心の距離というとちょっと文学的になりすぎてしまいますけれども、その気持ちというんでしょうかね、それがそばに寄り添っていることができなかったんです。あまりにグローテスクな処刑である、あまりに惨めなありさまであるために、あの十字架の主は親しい方ですと言って近づくことができなかったんです。無理やりそれでも近づこうとすると、おそらく体の方が拒否反応を起こしてしまう。本当に、惨めな辛い状況にある、愛する者はそうなっている時にあるんです。私たちはたとえ愛してると言ってもですね、体の方が先に参ってしまうということがあるように思います。先ほど千歳よ千歳の岩よの賛美歌を歌いました。あの中にもですね、燃ゆる心も谷津涙も罪をあがなう力はあらず、そういうふうに歌われていました。私たちの罪っていうのはですね、おそらくその心で悪かったと思うとか、そういうものだけではないのです。私たち自身の存在がですね、本当にグローテスクだったり、むごたらしいところにはですね、それ以上近づけなくなってしまう。そういうところがきっとあるんだろうと思います。で、実はこのイエス様のことを遠巻きに見ているこの婦人のお弟子さんたちの姿というのはですね、昔から教会の中では詩篇38編に出てくる詩人の姿と重なるのだと、そういうふうに考えられてきました。で、実は今日講読文でその詩篇38編を、講読して賛美をしました。 で、その38編の12節のところにこんな言葉が出てくるんです。購読文ですから、ちょうど一節ごと二節がついてませんが、10から13という中に12節がありまして、それのちょうど真ん中のあたりです。右側のページの上の段の、左のちょうどこう真ん中ぐらいのところですが、こういう言葉が出てきます。疫病にかかった私を愛する者も友も避けて立ち、私に近い者も遠く離れて立ちます。これは大変つらい状況に陥った詩人がですね、疫病にかかっているこの私のことを愛する者も友も静止するに耐えなくて避けて立っていく、私に近い者も遠く離れて立っていくっていう、そのありさまを語っている言葉です。本当につらい時っていうのはですね、愛してるからって言って近づけない。で、そういうことがここに語られていますけれども、十字架のイエス様っていうのはこの詩人と同じような境遇になったんだというふうに教会の歴史の中で昔からよく語られてきてるんです。夫人の弟子たちはですね、イエス様に近づくことできないから、じゃあ愛してないのか、そうじゃないんです。心ではですね、イエス様に近くあることを願っている。しかし心は熱しててもですね、体がついていかないんです。恐ろしさのあまり近寄れない。で、このお弟子さんたちはガリラヤでイエス様が伝道活動して以来ずっと付き添って身の回りの世話をしてきた、そういうお弟子さんたちだったんだって41節に語られています。この婦人たちはイエスがガリラヤにおられた時、イエスに従ってきて世話をしていた人々である。わざわざそういうふうに語られています。人間的な間柄で言えばですね、最も近しい人たち、本当に親しく思っているんだけれども、しかしそれでも近づけなかったっていうんです。そしてそういう中でイエス様が十字架上に息を引き取らなければいけなかった。で、これは人間的に言うなら誠に痛ましい出来事だと言わざるを得ないんです。どなたかが息を引き取るときに、できればですね、愛する者たちがそばにいて、その者たちに見取られながら息を引き取っていく、そうであってほしいと願います。イエス様の時がしかしあまりに激しい、拷問やあるいは十字架のむごたらしさのためにそれができなかった。しかし実はイエス様がそういう仕方でですね、本当に周りから近づけないほど打ち捨てられた姿で十字架の上で亡くなってくださっていることが、実は私たちのための出来事なんです。私たちは誰もですね、生きている間自分の人生を思う存分好き勝手に生きるなんてことはできません。子供たちにはですね、あなたは何でもできるんだよって学校で教えられることはありますけど、決してそんなことはありません。私たちの人生というのはどなたも経験しておられることですけれども、必ずですね、いろんな制約があって、思うように生きたかったけど生きられなかったっていうことがいっぱいある、そういう人生です。しかしそれは生きている間だけではない、死の時もそうなんです。畳の上で大勢の家族に見取られながら、今まで地上で一緒に過ごしてきたそのことの感謝を伝えて、一人一人とお別れの挨拶しながら静かに死の時を迎えたい、私たちそう思うかもしれません。しかしそんなふうにいつでも巻くことが運ぶとは限りません。最愛の者たちが遠くにいるために命の刻限にとうとう間に合わなかったというようなことも私たちの間ではよくあります。どんなに近くありたい、そう心で願っていてもですね、現実の死はそれを許さないような厳しさがあります。しかし実はイエス様の十字架っていうのはまさにそういう私たちのために死んでくださってるっていうことなんです。十字架の死の出来事から後ですね、地上に来ている私たちはですね、たとえどんなに痛ましい死の現実に直面することがあるとしても、そこにもなお主がいてくださるんだということを、この十字架の出来事を通して示されるんです。厳しい死の現実の最中にです。なおそこにイエス様が共にいて、そして 死からの復活と永遠の命を約束してくださっている。私たちはですね、そのことを信じてよくされました。私たちが今生きていますけど、それぞれにこれから自分の死を迎えるときにもですね、そこにもイエス様が共にいてくださるんです。で、ただしそれはですね、そうなることが決まりきっているというふうには言えません。私たちはですね、どこから希望を得るのか、それは十字架の主、そして復活の主が共にいてくださるところから希望を持つことができるんです。もし私たちがその主イエスキリストから離れてしまったらですね、私たちは希望を失ってしまうことになります。ですから、実は十字架の凄惨な様子というのを見上げながら、私たちはそこでもなお信じなきゃいけないんです。神様が確かにこの十字架の上で大変に辛い状況で命を終えていかれるイエス様を、それでもなお愛し、保護の御手にかくまってくださっている。このイエス様のお姿というのは、まさに神様が愛してくださっているその姿であるし、そして神様の愛から誰も引き離されることはない、そのことをイエス様が私たちに教えてくださっている姿なのだと、そのことを私たちが確かなこととして信じなくてはならないんです。表面上の辛さ、凄惨さは確かにあります。しかしそれでもですね、そこに神様の変わらない愛と慈しみが置かれているんです。そしてそのことを確信する人は、実は自分自身の人生においてもいろいろな辛さや悲しみの出来事が起こるときにも、そこにも神様の愛が注がれるのだと、そう信じて生きるように変えられていくんです。神様は今日のところで大変不思議なことをなさいます。女のお弟子さんたちがとても近づけないと思った、そのイエス様のお体を埋葬するためにですね、実は使い人を立ててくださっていたんです。十字架のイエス様の亡骸を受け取りたいと願い入れたのはですね、ペトロでもヨハネでもない、あるいはイエス様のそば近くに仕えたこの婦人の弟子たちでもないんです。アリマタヤのヨセフと言われている人が忽然と現れて、そして主のお体の埋葬にあたります。で、このヨセフはですね、福音書の中でこれまで一度も名前が出てこなかった、そういうお弟子さんです。ところがこの人物がですね、勇気を出してピラトのもとに行って、主イエスの遺体を下げ渡してほしいと願い出た。そして実際にイエス様のお体を受け取ってそれを葬っています。で、実はこのアリマテアのヨセフというのはですね、イエス様の弟子であったのかなかったのか、この葬りの時点においてですね、でそれは福音書によって書き方が分かれています。マタイによる福音書とヨハネによる福音書を見ますと、このヨセフはイエス様の弟子だったんだけれども、しかし同僚のユダヤ人たちをはばかってそのことをひた隠しにしていたんだっていうふうに書かれています。で、私たちが今日聞いているこのマルコによる福音書、それからルカによる福音書では、実はイエス様の弟子だとは書かれていません。なんて書かれているか、43節にこういうふうに書いてあります。アリマタヤ出身で身分の高い議員ヨセフが来て、勇気を出してピラトのところへ行き、イエスの遺体を渡してくれるようにと願い出た。この人も神の国を待ち望んでいたのである。ルカによる福音書にも、おおよそ同じことが書いてあるんです。ヨセフという人は弟子だとは書かれない代わりに、神の国を待ち望んでいる人だ。イエス様のお弟子さんじゃなくて神様の国を待ち望んでいる人というのは、新約福音書の中には何人か出てきます。例えば、今日一番最初の、三英で歌ったですね、ベネディクトゥスっていう賛美歌ですけど、シメオンの賛歌か、シメオンという人も神の国が現れることを切に望んでいた。でもあれイエスも赤ちゃんですから、お弟子さんではないんです。神様の支配が 正しく行われることを願っていた、そういう人たち。そしてマルコによる福音書とルカによる福音書ではですね、ヨセフはそういう人物だったんだっていうふうに説明されているわけです。おそらくこれは私の想像ですけれども、おそらくは最初にマルコによる福音書書かれてますし、このマルコによる福音書の語っていることの方が事の真実に近かったのだろうというふうに私は思っています。でどうしてか、ペトロをはじめとして他の男のお弟子さんたちが逃げ散っていたのは なぜなのか。それは主イエスキリストの弟子だってことが知れてしまうと自分の身が危険だったからなんです。イエス様の弟子だって名乗って出るってことがどれほど危険かって、もしそれが、危険でなければです、ペトロやヨハネやヤコブなんかが当然名乗って出てイエス様のお体を埋葬したいのですというふうに届け出ておかしくない。しかしそれができないということはですね、やっぱりこの時にイエス様のお弟子さんたちというのは非常に緊迫した緊張の中に置かれていたんです。でそうであれば、アリマテヤのヨセフがですね、いかに身分の高い議員とはいえです、実は私は本当はあのイエスの弟子だったんですと言って名乗って出たら、無事に済むはずがない。ですからヨハネがイエス様の身柄の引き渡しを受けて、そしてそれがスッとこう通っているのはですね、実はヨセフがイエス様の弟子ではなかったからなんです。直接の弟子ではなかったけれど、しかし安息日が来ようとしている、そして安息日にユダヤ人の遺体が木の上にかけられたままになってしまうのでは、その安息日が汚されることになってしまう、だから私はあのイエスの遺体を埋葬したいのだ、そういうふうに願い出て、そしてアリマテヨのヨセフはイエス様のお体を引き受けて、それを自分のお墓に埋葬するということになったわけです。ところがヨセフはですね、最初自分のお墓に埋葬したつもりだったんですが、そのお墓がですね、あろうことかイエス様の復活の場に変えられていってしまう。でそのことを通して、実はヨセフにはイエス様の弟子たちとの交流が生まれ、やがては信じる者に変えられていった。ですからヨハネによる福音書なんてもう随分遅い時期で、イエス様の十字架からですね、60年か70年経ってから書かれているわけですが、その時代にはもう、アリマテヨのヨセフは当然弟子の一人だということになっているわけです、まあ、実際弟子になっているわけです。ですので、イエス様の弟子だったんだ、自分も弟子だったのになんでそれが、その福音書に出てこないんだということになって、それは隠してたんだという説明が後からついてくるわけです。で今日のところ記事を読んでて、まだ他にもですね、ヨセフがきっと弟子じゃなかったんだろうなって推測させる手がかりがあります。でそれはヨセフがですね、イエス様の亡骸を受け取って、埋葬していく、その時にマグダラのマリアとヨセの母マリアとはイエスの遺体を納めた場所を見つめていた。これも遠くから眺めてるんです。もしですヨセフが周りにはばかって内緒にしてたけど、イエス様のところに通っていて本当に弟子であったんならですね、イエス様のそばに仕えていたこの女のお弟子さんたちがヨセフのことを知らないはずないんです。ヨセフが身柄を引き取ってくれたのであれば、当然自分たちも一緒になって、ヨセフと一緒になって埋葬していく、そうなったはずです。しかしここにはそう書かれてないわけです。この女のお弟子さんたち、婦人の弟子たちからすると、十字架が大変むごたらしくて恐ろしくて近づくことができなかった。そして自分たちが近づくことできなければですね、普通だと十字架刑っていうのは晒し者の刑ですから、遺体のまんま何日でも木の上に放っておかれるって、そういうことがありえたわけです。ゴルゴタの丘っていうのはですね、丘の格好がサレコーベに似てるんだってよく言われますけど、その他にもですね、あの十字架にかけられて遺体が朽ちてしまって、ドクロがこう、もげて転がり落ちて、それが散乱していたのでゴルゴタと言われるんだという説もあります。イエス様の息を引き取ったのを確認して、ローマの兵隊が丁寧にそこから取り下ろしてくれるなんて、そういう刑罰じゃないんです。ですから、女のお弟子さんたちからすると遠くから見守っていて、イエス様亡くなったんだと、その後どうなるかとっても近寄れないわけです。 男のお弟子さんたちも近寄れないわけです。埋葬なんかとてもできそうにない。ところがそこに不思議なことにですね、この方を埋葬したいという人が現れて、そしてお墓に納めてくれる。そしてその場所がですね、もうその夫人の弟子たちにとっては相席の場所で、もやり場のない気持ちをですね、どうやっていいのか分からなくて、ただ泣き殻を見つめるしかできない、そういう場所だと思っていたんですが、それがそこが実は復活の命のゆりかごに変えられていくんです。今日の箇所で夫人の弟子たちはどう事態を受け止めていいのか分からないで呆然としてます。目の前でイエス様の埋葬作業が行われている。それも何も手出しができないまま、ただ眺めているだけです。とても目の前で起こっていることを受け止められずにいます。そしてそれが実は新しい命の、永遠の命の始まりだなんてことはもちろん考えることができないんです。そのことは3日経って天使が教えてくれて、そして初めてそのことを考え始める糸口が与えられます。しかしこれは来週聞きますが、最初からそれが分かって感謝だ、喜びに包まれたというのではないんです。夫人の弟子たちは大変恐れて何も告げられないほどショックを受けるというふうになります。しかしそういう仕方で実は復活の命、永遠の命が与えられているのだということが示される、入り口がそこに与えられます。むごたらしい死の、その出来事のさなかに永遠の命の希望への入り口が備えられているんです。そしてそれは目前の痛ましい辛い死を眺めるということでは悟ることができません。御使いが語りかける、その福音の言葉を聞いて、そしてそれを信じることが必要なんです。実はです、イエス様の死の後、夫人の弟子たちに光が当たっているのだと申し上げました。どうしてそうなるのか、おそらくこのこともです、私たちが信じるという事柄に関わっているんです。神様はイエス様の復活の出来事を一番最初に、よく知られているようにマグダラのマリアや夫人の弟子たちにお伝えになるんですが、私たちは毎年それ聞いてますから、そういうもんなんだと思って何気なく聞いてしまっています。しかし神様のなさりようとしてどうしてそうなさったんだろうか、不思議に思われないでしょうか。なぜペトロに最初に伝えられなかったのか、なぜヨハネに最初に告げ知らせてくださらなかったのか。ペトロやヨハネ、そういう男のお弟子さんたちはです、女性の弟子たちからそのことを聞かされて、それを信じてお墓まで自分の体を持ち運んでいって、あ、確かに体ということを見せられています。どうして夫人の弟子たちに最初に復活が告げ知らされるのか。それは実はイエス様がよみがえっておられる、主の復活ということがですね、これどういう意味でも決して証拠によって確証されるようなものではなくて、その語られている言葉を信じることによってだけ確かなこととして受け取られていく、でそういうことだからだろうと思うんです。当時のものの考え方ではですね、これは裁判であれ噂であれですね、同じなんですが、2人または3人の証人の口によって真実が確定するんだっていうふうに言われていました。1人の人が雄弁にですね、いろいろとうとうと語って聞かせてもダメなんですね。そのことを語って聞かせても誰もそこにセコンドがつかなければ、それは真実とは認めてもらえない。真実なことというのは、その誰かが語った後でその隣にいる人が確かにその通りだ、私もそうだと言ってくれて初めてそれは真実だということになる。ところがです、そういう証人の資格があるのは、今日からでちょっとおかしいんですが、当時は男性だけなんです。女性の言葉というのはですね、証拠能力として持つと見なされないんです。ですからマグダラのマリアや他のもう一人のマリアからですね、復活し、お墓が空だってことを聞かされたときに、ペトロがお墓に行ったのは、それは自分がその言葉を信じたからなんです。 自分が聞かされたこと本当にそうですってそう思って受け取る、そうでない限りはですね、イエス様の復活というのはですね、私たちが確かなことだっていうふうに言えないということです。私に復活を教えてくれたあの人は立派そうな人だから多分確かなんでしょうとか、あるいは何人もの人が言ってるから多分確かなんでしょう、そういうことではないんです。私自身が聞かされたこと本当だと信じてるかどうか、そしてそのことによってですね、私たちは神様が備えてくださる希望を受け取って、それに預かって生きることができるようになるんです。イエス様がよみがえってくださっている、私たちの命の後ろ盾になってくださる、どんなに辛い時にも、どんなに苦しい時にも、どんなに惨めな時にもイエス様がいてくださるっていうのはですね、私たちが幼い日に父親や母親から教えられたからそう思い込んでるんだって、そういうものじゃないんです。今日私たちがそのこと本当だ、イエス様この私と共によみがえって歩んでくださってるんだ、そう信じることによって私たちは復活の命の希望をですね、本当に自分のものとして歩んでいくことができるんです。今日の箇所の終わりでは、まだ女性の弟子たちはですね、呆然とイエス様の遺体を納めた場所を見つめている、そういう状況で終わっています。しかしやがて福音に出会わされ、そのことを知らされて、このお弟子さんたちは希望を持つ人に変えられていきます。そしてイエス様は確かによみがえっておられるんです、私たちはその空の墓を見た証人です、そういうふうに周りの人に告げ知らせていく、そういう生活に導かれていきます。私たちが生きているこの地上の生活って、いろいろな嘆きや問題や悲しみがいっぱいあります。私たちが死ぬ時だけではなくて、死の前でも、この地上の生活の中でも本当に思うようにならないこと、苦しいこと、大変だな、やれやれだなと思うことはいっぱいあります。しかしそのところになおイエス様が共に歩んでくださっている、そして私たちのこの生活の中にこそ神様が永遠の命の戸口を開いてくださっているのだ、そのことを信じるものとされたいと願うのです。イエス様が納められた墓の無誤さ、惨めさの向こう側に神様が備えられる永遠の命があります。そしてそうであるならば、私たちは死を最後のことと考えないようにしたいんです。つい私たちはですね、死の出来事が起こると、もう大変なことが起こった、すべてがそれでひっくり返ってしまったかのように考えがちです。しかしそうではないんです。私たちは確かに死の出来事に出会うときにショックを受けます。今まで親しく出会っていたその人が急に取り去られてしまうから、どうしていいのか途方に暮れますけれども、しかし神様がそこにも望んでいてくださって、そして愛する者も、また傷ついている私たち自身もさらに命の営みに持ち運んでくださるのだ、そのことを信じる者として、私たちはここからそれぞれの一回りの歩みに送り出されていきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、イエス様が十字架にかけられ、贖いの技を成し遂げてくださったときに、男の弟子も女の弟子もその出来事を悟ることができずに、ただ呆然と見守り見送るほかなかったことを聖書は語っています。ここに集められている私たちもまた同じようなところがあり、イエス様の福音を知らされておりますけれども、しかしそれでもなお日々の生活の中でしばしばさまざまの過ぎゆくものに心を奪われ、恐れたり深く嘆いたり絶望したりしてしまう時が多くあることを思います。あなたはしかしそのような弟子たちをなお憐れみのうちに顧みてくださり、御使いを送り主のよみがえりの出来事を悟らせようと御言葉をかけ続けてくださいます。どうか私たちが主イエスキリストに 伴われ、確かに命の中にかくまわれている一人一人として一日一日の生活をたどっていくことができますようにお導きください。私たちが主イエスキリストのよみがえりの命につながれ、永遠の命に預かるものとしてふさわしい日々を送ることができますように、どうかあなたがその時々に応じて必要な助けを与え、御言葉を与え、私たちを持ち運んでくださいますようにお願いいたします。今日から始まる人巡りの時に、どうかあなたが必要な備えをすべて整えてくださり、その中で私たちを持ち運んでくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈り